コリント第一の手紙一章を開くください。私たち神の恵みによって救われた者たちは、主からの恵みを祝福をしっかりと覚えて歩むことが必要であると、その祝福を忘れてはならないんだということを教えられています。もうすでに私たちは、我々クリスチャンというのは主からの恵みをいただいたものである、救いを私たちはいただいたわけですが、それは 100% 神の恵みであった。我々が何かをしたからではなくて、神が一方的に備えてくださった。私たちは神に属するものに変えられたんだと、そして神様から神の恵みと平安をいただいた。我々を救うために神は大変大きな、私たちが想像もできないような犠牲を払ってくださった。そして私たちは主の豊かさをいただいた。前回見たように、神は私たちをただ罪から救ってくださっただけじゃない、永遠の滅びから救ってくださっただけじゃない、私たちを新しく作り変えてくださった。そこでパウロは私たちの言葉と知識ということをあえて強調して、この点において私たちは特に変えられてるんだということを教えたわけです。救いに預かった私たちは、主がお喜びになることを話すものへと変えられ、変えられ続けているわけです。私たちは主がお喜びになることを実践するものと変えられ、そのように変えられ続けているわけです。私たちが主が喜んでくださるものと、これからも変えられていくために、そのようなものとして生きていくために、必要なすべてのものを神は豊かに十分に備えてくださった。そのことを忘れてはならないということを言うわけです。私たちは救いっていうのが神様からの素晴らしい祝福だということを知っています。救いっていうのは我々が新しく生まれ変わることである。御言葉そのことを何度も繰り返し私たちに教えてくれています。キリストがなぜあなたのために死んでくださったのか、それはこのイエスを信じる者、つまり生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためであると。ご覧になりましたでしょ皆さん、コリント第二の5章の15節の御言葉です。これまでは自分のために生きてきた私たちが、救いに預かった時から私たちはこの神のために生きる、そのように変えられたということです。またペテロも同じように、ペテロ第一の手紙の4章の2節のところから、こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人がしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒に同行した放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行を言いますって。ペテロ第一の4の2から4です。つまり何を言ってるのかって、生き方が変わるということです。これまでは平気で行ってきたことが、イエス・キリストを信じて救いに預かった途端できなくなるという話です。これが救いですよね。神が私たちを新しく作り変えてくださる、自分のために生きる人生から神のために生きる人生に、自分を喜ばせる人生から神を喜ばせる人生へと神が変えてくださるわけです。この新しい日々を過ごすために必要なものを神が十分に備えてくださった。この恵みを、この神様からの祝福を忘れてはならない。6つ目の祝福を我々に見ますけれども、それはこの7節のところの初めに出てくるんですが、霊的賜物という祝福です。7節の御言葉をご覧いただきたいんですが、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなくと書かれています。つまりこの箇所で パウロが教えようとするのは、すべてのクリスチャンには神様から霊的な賜物が与えられているんだということを言うわけです。実はそのことがここに書かれているんですが、この今お読みしたこの7節の初めのところで、皆さんには特に3つの言葉に注目いただきたいと思います。どういう言葉かというと、まず最初、その結果という接続詞です。かけるという動詞です。そしてどんなという形容詞です。この3つの言葉にぜひ注目いただきたいと思うんです。というのは、この3つの言葉が私たちに今お話したように、我々信仰者にはみんな例外なく霊的賜物が与えられているんだということを教えているからです。まずこのその結果というこの接続詞を見ていただきたい。このように日本語で訳されています。実はこのギリシャ語の接続詞がついてて、そしてその後に不定詞がついている場合、まさにそれがここなんです。その結果と訳されている接続詞の後にかけるという動詞があります。これは不定詞です。このように並んでいる場合、これは予期されていた結果を表しているんです。予期されていた結果です。6節のところで、我々もすでに見たように、6節のところでは救いをパウロは改めて教えました。その救いに伴う結果をこの7節の初めで言ったんです。前回私たちが見たのは、救いに預かった人々は言動において全く新しく変えられるんだ。なぜかっていうと、その人は救われてるからだって。じゃあ救われた人たちには当然このような結果が伴うんだっていうのが、この7節の初めの接続詞が我々に教えてくれることなんです。ですから救いに預かっている人たちにはみんな共通して、次我々見ていくわけですけれども、このことが伴うという話です。二つ目の言葉はかけるという動詞です。この言葉の意味っていうのは、何かを持っていないとか、獲得に失敗するとか、獲得し損なうとか、獲得するのをしくじるとか、そういった言葉です。一体何に関しての話かって、賜物に関することだっていうことが分かりますでしょ。かけるという言葉が言ってるのは、しかもこれはかけるところがなくと否定してます。つまり持っていないことはない、つまり持ってるって話です。獲得に失敗したんじゃなくて、獲得に必ず成功してるってことです。し損なったんじゃなくて、ちゃんとそれをあなたは獲得してる、そのことをこの7節が教えるわけです。賜物を獲得したんだって。でもう一つは、このどんなという形容詞なんですが、これは一つの何々もないとか、誰も何々でないなんて意味があります。そうすると、このどんな賜物にも欠けるところがない、どういう意味かっていうと、こういう意味です。あなた方は一つの賜物も持っていないことはないんだということ。あなた方は一つの賜物を持っていないことはない。つまり一つ以上の賜物を持っているって話です。いいです。賜物を持っていないクリスチャンというのは一人もいないということです。でそれがこの中でパウロが教えたいことです。でしかもパウロはこのメッセージをコリントの教会に送っているわけです。コリントの教会っていうのは、もう皆さんご存知のように、信仰は非常に幼く霊的に未熟な人たちの集まりでした。また悲しいことに、大変大きな罪も教会の中には存在していました。しかしパウロは信仰の成熟度に関係なく、このコリントの兄弟たちには賜物が与えられているんだということを断言するわけです。そしてこのテキストがあなたに教えているのは、信仰者であるならば、あなたにも霊的賜物が与えられているということです。まずそこだけはしっかり掴んでおきましょうね。じゃあ私たちが今から見ていきたいのは、この霊的賜物とはどういうものか、霊的賜物についてです。今から私たちが見ていくのは、あなたが主からいただいた大切な働き、あなたに与えられた重要な務め、それをあなた自身がしっかりと覚えるためにです。 いいです、信仰者の皆さん。神様があなたに霊的賜物を与えてくださったっていうのは、神はあなたに大切な務めを与えてくださっているんです。願わくばそのことを我々はしっかりと汲み取ることができればと思うわけです。まず、この霊的賜物とはどういうことか。ここにある賜物という言葉です。ギリシャ語のカリスマという言葉が使われています。カリスマと。これはギフトという意味です。神様の恵みとか恩恵の賜物とか、特に霊的賜物というふうにこの言葉を訳します。新約聖書の中に17回この言葉が出てます。コリント第1の12章の中11節のところに、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。この箇所が何言ってるか、同一の御霊がこれらのことをなさる、つまり聖霊なる神様の御業であるという話です。じゃあ聖霊なる神様は何をするかというと、ご自身の御心のままに、ご自身が判断し、ご自身が決定なさるんだと。ご自身の御心のままに、おのおのに一人一人にそれぞれの賜物を分け与えてくださるって。ですからこの箇所が我々に教えているのは、救いとともに御霊の賜物っていうのは神様からの贈り物であって、あなたは私の選択によるのではないということです。例えば私たちは誰かを見て、あのような賜物が欲しいとか、このような賜物が欲しいとか、例えばそのようなことを願ったとしても、それによって我々はそれを手に入れることはできないという話です。これは神ご自身が選ばれるんです。神ご自身のなさる御業だというんです。バークレーは、ウィリアム・バークレーはこう言っています。代価なしに与えられた賜物って、自分はそれに値せず、自分の力では到底手に入れることができないような賜物であるって。言いたいことは、私たちがどんなに願っても、どんなに頑張ったって、自分の意思でもって、この賜物を手にすることはできない。神からのギフトなんです、これは。自分の願いで賜物を得ることはできない。実はそのことを私たちに教えてくれる聖書のある出来事があります。シモンという一人の人物なんです。この人物は金でもって神の賜物を買おうとした人物です。でそのことが記されているのは使徒の働きの8章のところです。ちょっとご覧くださいます。非常にいろんなことが教えられるその出来事なんですけれども、使徒の働きの8章、今18節のところからご覧くださいます。人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、出てきましたね、このシモンという人物、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいって。出て行った人物、誰のところに行ったのかって、この箇所我々に教えてくれるように、それはペテロとヨハネであると、ね、彼らが成しているその御業を見た、手を置くと聖霊が与えられるのを見て、シモンは思ったわけです。ぜひ自分もそれを手にしたい。そこで金を持って人たちのところに出ていくわけです。そして金で持ってそれを買おうとしたわけです。それに対するペテロの答えが20節に出てます。ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからだって。つまりペテロが言ったことは、金で持って賜物を得ることはできないということを教えるわけです。なぜならこれは神の賜物なんです。今見てきたように自分の力では到底手に入れることができない賜物であると、バークレーが言ったその通りです。私たちが願っても欲しいものを手にすることはできないんです。私たちが覚えておかなきゃいけないことは、今お話しているように、この後も我々見ていきますけれども、イエス・キリストの救いに預かったならば、神はあなたに特別な賜物をくださいます。 それは周りの人と比較してどっちが偉くてどっちが偉くない、そんなことをするためではありません。神はあなたに特別な賜物をくださった。あなたにだけ与えられた賜物です。同じ賜物を持っている人はこの世界中に誰、2人としていないわけです。ですからこのシモンが大きくここで神様によって教えられるわけです。それは何かというと、この神の賜物というのは神からのギフトであって、私たちがどんなに欲したってそれを得ることはないって。その出来事なんですけれども、ちょっと皆さんに見ていただきたいのはね、さっきも話したこのペテロとヨハネがサマリアに出かけていくんです。そしてサマリアでイエス・キリストを信じた人々に聖霊を与えに行くんです。ちょっとそこ読みますね、皆さんね。8章の14節のところからです。さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わした。2人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。2人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。こういう出来事が起こったんです、サマリアの町で。実はこの背景にはピリポという一人の伝道者が働きをするわけです。この伝道者ピリポっていうのは十二使徒の一人ではありません。十二使徒の中にもピリポという人物が出てくるんですが、別の人物です。この人物はこの福音を携えてまさに伝道者としてキリストの素晴らしさを伝えていくわけです。サマリアの町に彼がやってくるわけです。そして彼は福音のメッセージを語り、数々の奇跡をなすわけです。そして人々は主イエスキリストを信じたわけです。12節のところに出てますよね。ピリポが神の国とイエスキリストの皆について述べるのを信じた彼らは男も女もバプテスマを受けた。彼らは本当に救われたんです。ところが今お話したように彼らは聖霊を受けていなかった。ちょっと疑問に思いません、皆さん？だって私たちが御言葉から学んでるのはイエス・キリストを信じた者には聖霊が与えられるって。別の言い方すればこういうことですよね。聖霊をいただいているから救われてるんです。聖霊をいただいていなければ救われていないわけでしょ。そうするとなんでこんなことが起こったのか不思議だと思いません？だって彼らは信じたんです。で、なんで彼らが本当に信じていたかっていうと、ペテロとヨハネがこのサマリアを訪問したときに、この彼らと出会ったときに彼らの信仰を疑っていませんでしょ、ね、彼らはそこに下っていってサマリアに行って人々が聖霊を受けるように祈ったんです。そして聖霊を受けたんです。ということは彼らは確かに救いに預かってたんです。救いに預かっていながらあなたと同じようではなかった。彼らは聖霊をまだいただいていなかった。なんでこんなことが起こったんでしょう。それはこういうことなんです。特にエルサレム教会、特に信仰に預かったユダヤ人たち、彼らが神の救いの御業がユダヤ人だけに限定していないということを悟るためだったんです。エルサレム教会もそうだし、ユダヤ人クリスチャンたちもそうでした。彼らが学ばなきゃいけなかったことは、この神の救いの恵みは自分たちだけではなくて全ての人に及ぶんだということを彼らは学ぶ必要があったんです。で、実はそのことがこの後の出来事によって明確になっていきます。というのはこの後10章に進んでいただくと、ある異邦人の人物が救いに預かる様子が記されています。その人の名前はコルネリオという人物でした。ヨッパにいた彼らは ずっと地中海の沿岸をずっと北に登っていって、そしてカイザリアにも行くわけです。そこにこのコルネリウスがいたからです。ペトロがその家に招かれていくわけです。そしてその家に入った様子がこの10章の特に27節のところが出てます。ご覧くださいます。それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人が集まっているのを見たんです。誰が？ペテロたちです、ね、そして彼らにこう言うんです。28節、ご承知の通りユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないことです。ユダヤ人らしいでしょこれ、ね、自分たちはユダヤ人であって神の選民であって、その異邦人たちと交わることをしない。ところが続きます。神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとかって言ってはならないことを示してくださいました。それでお迎えを受けたときためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますがと言って、どういういきさつで私を招いたのかということをペテロは尋ねるわけです。そしてコルネリオがそれに答えていく様子が30節から33節まで出てきます。それを聞いたペテロは確信するわけです。これは神の導きだということをね。そして44節をちょっと飛んでみてください。ペテロがイエス・キリストのことを述べ伝えた後どういうことが起こったか。44節、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者で、これはユダヤ人で信仰を持ったクリスチャンたちの話です。ペテロと一緒に来た者たちは人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らは異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。そこでペテロはこう言った。この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。っていいです。コルネリオの家に招かれたペテロ、彼の家にはたくさんの人々が集まってました。ペテロは彼らにイエス・キリストの救いを語るわけです。そしてそのメッセージを聞いていた彼らに聖霊が下ったんです。何を言っているのか、救われたということです。確かにそのことは御言葉の中に明確に記されていませんですが、聖霊を受けたということは彼らが救われたということです。いいですね。そしてここにあったように聖霊が彼らに与えられたこと、そして彼らが異言を話したって、このようなことが起こったということが書かれています。さてこのようにペテロたちが異邦人のところに行った、それを知ったこのエルサレムの特にさっきからお話しているように信仰に至ったユダヤ人たちは疑問を抱くわけです。その話が11章に出てくるわけです、ね、なんで異邦人のところに、そう問いかける彼らに対してペテロは自分たちが経験したことを明かしするわけです。11章に出てきます。特に15節ご覧ください。そこで私が話し始めていると、これはさっき私たちが見たコルネリオの家の話の話です、ね、そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになったのです。非常に興味深いことが記されてますでしょ。ペテロは先ほど我々が見た10章の47節のところに、この人たちは私たちと同じように聖霊を受けたってあった。11章の15節のところに、聖霊があの最初の時私たちにお下りになったと同じように彼らの上にもお下りになった。ペテロは自分が体験したことっていうのは、私たちユダヤ人がほとんどがそうでしたけれども、体験した出来事と同じことが起こったんだと、ある出来事を指さすわけです。それは何の出来事、皆さんお分かりでしょ。ペンテコステですよ。使徒の働きの2章のところをご覧いただくと、その時の出来事があります。ちょっと見てください。非常に興味深いです。これ2章の4節のところね、 使徒の2章の4節のところに、すると皆が聖霊に何です？満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で、異言です、これ、ね、わけのわかんない言葉じゃない、はっきりとした外国語なんです。それで語ったって。今ペテロが語ったことを思い出してください。ますコルネリの家で福音を語っている時に、それを聞いてた者たちが信じ、そして彼らは聖霊を受け異言で語ったって。ペテロたちはその光景を見た時に、これって私たちがあのペンテコステで体験したのと同じじゃないって。聖霊が私たちの上に下り、私たちは外国の言葉で喋ったって。それと同じことが起こったって。こうして今日私たちがこの見た使徒の働きの8章のところで、なんでペテロたちがサマリアの町を訪問して、そして祈って手を置いたときに聖霊を受けたのかって、お分かりになるでしょ。自分たちユダヤ人に起こったと同じことがこの異邦人にも起こったんだ。つまり神様の救いっていうのはユダヤ人に限定されたものではなくって、そこには全ての人が含まれるんだって。自分たちが体験したと同じことを自分たちは異邦人のうちに見たんです。そして彼らは気づくわけです。神の恵みがこうして全ての人に及んでいる様子を。これが目的だったんです。ですからこのペテロとヨハネがやってきて、そしてこのような御業を通して、さっき彼らの証を聞きました。異邦人にも神は救いの御手を差し伸べたんだ。ですからこの後私たちが御言葉を見ていくときに、どっかで異邦人が救われたらエルサレムから使徒を呼んできて、そして手を置いてもらって聖霊を受けるということは出てこないんです。徐々に徐々にそうして変えられていくんです。ですから私たちが言えることは何かって、確かにこの時はこうして理由があったんです。でもイエス・キリストを信じることによって私たちは聖霊をいただくんです。誰かに来てもらって手を置いてもらって聖霊をいただくんじゃないんです。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは聖霊なる神様をいただく。それこそが救われたことの証拠なんです。さて、この御霊の賜物についてちょっと学んでいくんですけれども、その前にもう一つだけ、このピリポがサマリアの町で働きをしていたときに、さっきからお話しているこのシモンという人物が出てきましたよね。でこの人物についてちょっと興味深くありません？というのは、この人物というのはもともとね、使徒の8章の中に、9節のところに、以前からこのサマリアの町で魔術を行って、サマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話してたって。いろんな奇跡を行ってたんです、魔術を行って。そして人々は彼を信じた。なぜかというと、長い間その魔術に脅かされていたからだ。そしてこのピリポがこのキリストの福音を語ったときに、多くの人々が信じるわけですが、シモン自身も信じたって13節に書いてますでしょ。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていたって。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていたって。この魔術を行ってきた人物、人々を惑わしてきた人物、この人物が信じてバプテスマを受けた。おそらくこれを誰かお読みになると、神様の恵みはすごいよねって、このシモンにも救いが与えられたんだって、このように捉える方もいらっしゃると思う。もちろん言えることは、どんな罪人でもイエス・キリストの救いに預かることができます。どんな罪人でもこの罪を許していただいて、この救いに預かることができる。じゃあこのシモンってどうだったんでしょう。ちょっとしばらくの時間このシモンについて学んでおきたいのは、というのは私たちは何度も何度も何度も救いっていうことについて学んできてます。そこで私たちはこの人物についてちょっとだけ彼の救いについて考えることができればと思うわけです。 果たしてシモンは救いに預かっていたのかどうかです。結論はというと、おそらく彼は救われていなかった。おっしゃるかもしれませんね、彼は信じたんでしょうって、そして彼はバプテスマを受けたんでしょうって、でもなんで救われていなかったって断言できるのか、今から説明します。理由があるんです。まず彼に対する叱責の数々です。この箇所に記されています。20節やまた21節や23節に、まず20節ご覧くださいます。ペテロがこう言うでしょう。あなたの金はあなたと共に滅びるがよいって、日本語でなかなか訳すのは難しかったと思います。英語にフィリップス訳という訳があるんですけども、その訳を見るならばこの箇所はこう書いてます。日本語に訳せばこうです。お前とお前の金は一緒に地獄行きだって。大変厳しい言葉です。お前とお前の金は共に地獄行きだって。でそんなことを救いに預かっているクリスチャンに言います？でもペテロがこのシモンに対してそのように言ってるんです。また21節ご覧いただくと、あなたはこのことについては何の関係もない。何の話です？神の賜物の話です。これについてはあなた無関係だって、それに預かることもできないって、それはあなたの心が神の前に正しくないからだって。なんでこんなことを救いに預かっている人に言います？不思議だと思いません？またこう23節にあるんです。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。ちょっと変わった表現がここに記されてますでしょう。この苦い胆汁と不義の絆の中にいるっていうのは、神への最も大きな重罪を表す旧約聖書の表現なんです。というのは申命記の29章の中に出てくるんです。18節のところに、万が一にもあなた方のうちに今日その心が私たちの神主を離れてこれらの異邦の民の神々に行って仕えるような男や女、士族や部族があってはならない。まことの神から離れて神でないものを崇拝するようなことがあってはならない。その後にこう続くんです。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生じる根があってはならないって、ね、これは彼らを褒めてるわけじゃないでしょ。これは彼らの心の状態を表してるんです、ね、そういうことをするならば、まことの神から離れて偽りの神々にあなたが行こうとするなら、それは神に対する大変大変大きな罪だって、その表現をここで使ってるんです。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいること、つまりペテロはシモンという人物の心の中をよく分かってるんです。あなたの心はまだ神の前に正しくない。ですからこういう叱責の言葉を見るときに、この言葉っていうのは、これらの言葉っていうのはクリスチャンに対して使うものじゃありません。また同時にこのシモン自身見たときに、大変彼の本当の姿っていうのが見えます。っていうのはね、金で神の賜物を買おうとしたときに、それはできないんだっていうことを否定されるでしょ。そのときに22節で見てください。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさいと、あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれませんって。ペテロたちは何言いました？あなたは大変大きな罪を犯したから、それを神の前に悔い改めなさいって言ったわけでしょ。ところがシモンは何て言ってます？24節、あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。シモンの関心はペテロたちが言った裁きが自分の身に起こらないことを祈ってほしかった。 彼が考えたことはこの裁きから逃れることしかなかったんです。つまりシモンは自分が犯した罪を認識してないんです。ペテロが言ったのはあなたは神に対して罪を犯したから罪を悔い改めなさいって言った。本当の自分の罪が分かっているならば神様私は大変あなたに対して大きな罪を犯して許してください、神の前に悔い改めるでしょう。この人物がしたことは裁きが私の身に起こらないように祈ってほしいって。皆さんこの会話を聞くとね、私たちがよく耳にするイエス・キリストを信じるこの救いっていうのは地獄からの救いをただ私たちが考えているとしたら問題じゃありません。罪を犯したらその結果として永遠の地獄があるって、確かに聖書はそう警告します。私は永遠の地獄に行きたくないからただイエス様信じますって、果たしてそれって本当の信仰かどうかです。私たちが気づかなきゃいけないのは、私は生まれたからイエスを信じるまで神に逆らい続けてきた、私は神の前に大変大きな罪を犯した罪人であり、私は自分の努力をもってしてその罪人から解放されることはないって、この罪の力は私にあまりにも強力すぎて私はこの罪の力から自分自身を解放するその力も術も知っていないって、罪を犯したように神の永遠の裁きを受けるその運命に定運命が定まっている、そこから私は自分を救い出すことができないって、そのことに気づいた罪人はこの唯一の希望であるイエス・キリストのもとに救いを求め出てくるんです。でもこの救いを求めるときに自分が本当に神の前に罪を犯した罪人であること、そのことをしっかりと自分で認識して、その上で神の前に救いを求め出てくるわけです。ペテロが言ったことは、罪を悔い改めなさいって。彼は罪を悔い改めるどころか、その裁きが自分に起こらないように祈ってくれって。罪の認識を全く見ることはできない。これを皆さん考えるとき、皆さんも考えなきゃいけないです。あなたイエス様を信じたっておっしゃってる。でもあなたはただ永遠の地獄から救われたいからってイエス様を信じたんであったとすれば、考えてみなきゃいけない。あなたは本当に生まれ変わっているかどうかです。あなたのうちに聖霊がいるかどうかです。その聖霊があなたのうちにいるならば、聖霊はあなたに神に喜ばれる生き方をしていきたいと間違いなくあなたのうちに働くはずです。主の栄光を表したいというそんな思いがあります？主に喜ばれたいという思いがあります？主のために生きていきたいというのはそんな思い持ってます？それともただ地獄から救われたことだけを感謝してるんでしょうか？三つ目にこのシモンが救われていなかったと言える証拠ですけれども、それはね、教会史なんです。教会史です。シモンに関することが教会史の中に出てくるんですけれども、彼のことを異端者として教会史は記しています。そして紀元100年です。紀元100年にこのピリポが伝道したサマリアで生まれた一人のクリスチャンがいます。その人の名前はラテン語だったら殉教者ユスティノスという名前です。英語だったら殉教者ジャスティンというふうに言われています。彼は紀元100年から165年に生きた人物です。この人物も同じようにこのシモンに関して彼が異端者であったことを記している。もちろん私たちはその心のすべてのことを知ることはできません。でもこういった証拠からおそらくこの人物は救いに預かってなかった。信じたんです。バプテスマを受けたんです。でも救われていなかったんです。問題なのは私たちの心じゃないです。神が見てらっしゃるのは心ですよ。私たちは他の人と同じように、例えばイエス様を信じるかという時にそれに応答するかもしれない。 みんなと同じようにバプテスマを受けるかもしれない。でも問題はあなた心からイエス・キリストの救いを受けているかどうかです。神はあなたを新しく生まれ変わらせてくださったかどうかです。ちょっとこのシモンの話を見たときにどうしてもこのことをご一緒に見ていく必要があると思いました。今日のテキストに戻ってくださいます。もう時間がなくなってしまったんですが、この賜物っていうのは神様からのギフトだということを見てきました。簡単に皆さんに賜物の種類を見ます。7つあります。実際にこの賜物についてはコリントの12章に我々入ったときにそこでもう少し詳しく見ていきます。ですから今私たちがしたいことはどんな種類があるのか、ざっとそれを紹介します。コリント第1の12章の4節が言うように、賜物にはいろいろな種類があるって書いてます。いろんな種類が確かにあります。一つは予言という賜物です。予言、それは神からの啓示を受けてそれを語る人の話です、ね、神から啓示をいただいてそれを語る人、それがこの予言です。ですから預言者というのは神に代わって神の名によって語る者たちです。奉仕という賜物があります。これは物質的とか身体的必要に関する憐れみの奉仕という意味があります。物質的にも身体的にも何か必要を抱えている人に憐れみを示すこと、そういう人たちのために使えることです。三つ目は教えるということです。この教えるという賜物は御言葉の真理を人々に分かりやすく伝えるということです。四つ目は進めるという賜物です。これは人々を時に励ましたり、時に慰めたり、時に戒めたり、そうすることによって主の真理に従順に従っていくように励ましていく技です。そういったことをされる皆さんもいらっしゃるでしょ。罪の中にいる人にはあなた間違ってるよって、御言葉が教えるように従っていこう、またそのように歩んでいる人は励ましてますますそのように生きていくように、そういう進める賜物です。5番目に分け与える賜物があります。これは必要に応じて与える人たちです。しかも喜んで惜しまずに与える人たちの話です。6番目に指導という賜物があります。これは治めるとか管理するという意味がある言葉です。教会とか家庭とかそういったところにおけるリーダーです。教会なら教会をしっかり治める、それを整える、監督する、そういう務めです。そして最後7番目に慈善を行うということです。事前を行う、これは必要のある人々のところに出かけていって働きをする。例えば苦しんでいる人、悲しみの中にいる人、そういう人たちを思いやってその人たちを助けていこうとする、ね、いろんな賜物が私たちに与えられている。最初から見てきているようにあなたには必ず賜物が与えられている、ね、じゃあ何のためにそれが与えられたのか、最後に目的です。何のためにあなたに賜物が与えられているか、それはコリント第一の12章の7節のところが私に教えるように、しかし皆の益となるためにおのおのに御霊の現れが与えられているって。つまりね、皆さん、あなたに与えられた賜物はあなたが一生懸命自分のうちに保つためじゃないね、保つためじゃないだけではないって、それを実際に用いることが必要だってことです。実はコリント教会の問題っていうのは、与えられた賜物を正しく、その目的を正しく理解してなかったんです。ですから彼らがしたことは何かっていうと、自分の霊性を誇示する道具として使ってたんです。私はこれだけの賜物を持ってます。私の賜物はこんな賜物ですと言って、その賜物を比較しながら、どっちが優れてるなんていうことをやってたわけです。全くナンセンスだったわけです。賜物っていうのはそんなために与えられてるんじゃないんです。賜物をあなたが使うことによって人々が成長していくんです。人々が励まされていくんです。我々そのためにいるわけでしょ。我々がもし自分に目を向けたら、みんなは私にとっても冷たいって言うかもしれない。 何にも私のためにしてくれないって。大切なことは、私たちは自分の目を神に向けて人々に向けるわけでしょ。自分に何をしてくれるじゃない、自分が何をするかです。そうして私たちは人々の益になること、人々が成長するために仕えていこうとするんです。あなたに与えられた賜物は人々のために用いるんです。この教会の中にあって用いるんです。人々が成長するために、そのためにこの賜物っていうのを私たちに与えられてるって。最後にこのことだけ、ね、その話と終わりましょう。前回私たちが見たのはね、私たちがこの世の人々に対して、私たちの神は我々を根底から生まれ変わらせることができるんだ、そのことを変えられた人生をもって明かしていく、そしてそのために必要な全ての恵みが与えられたんだということを見てきました。言動において私たちは変えられ続けている。それを人々に示すことによって、私たちの神は私たちを新しく生まれ変わらせてくださる、そんな神なんだということを明らかにする。この霊的賜物っていうのは、今度は内側に向かって兄弟姉妹たちに対する、我々は外の人々に対して我々の神の素晴らしさを明かするんですが、内に対してはお互いに励まし合いながら、お互いに賜物を使い合うことによって成長していくんです。そしてその働きをするために、神様は十分に必要を与えてくださっている。だからあなたは世に対して素晴らしい証人として生きることができるし、そしてあなたは教会にあって人々の祝福となって歩むことができる。そのために全てのものが与えられている。すごいと思いません？こんな計画を持って神はあなたを救ってくださり、賜物を与えてくださり、こんな祝福をくださったんです。世に対しても、兄弟姉妹に対しても、このような働き人として神はあなたを使ってくださるんです。用いていただくことですよ、皆さん。用いていただくことです。あなたを救ってくださった神様はあなたを用いてくださるんです。それはあなたが望むことです。あなたがそれを否定しているならば、拒んでいるんだったら、どうやって用いられます？しっかり御言葉を覚えて、祝福をいただいたものとして、その素晴らしい主に用いていただくことを期待しながら、それを願いながら、兄弟姉妹たちの成長のために仕えていくことです。父なる神様、あなたの与えてくださった御言葉を心から感謝します。私たちを罪から救い出してくださり、そしてあなたが私たちに霊的な賜物を備えてくださいました。感謝を申し上げます。一人一人が本当にそのことをしっかり心に刻んで、私も神様によって用いられるんだと、その確信を持ってあなたに従い続けることができますように。どうか希望を失っている信仰者がいるなら、今希望を与えてください。自分は用いられないと失望しているんだったら、神様どうかその人に今一度希望を備えてくださるように、御言葉を通して示されたその真理を心から受け入れて、主を私を使ってくださいと、そのような祈りを持って今日から人々のために生きることができるように、そしてあなたの御業がそれぞれを通してなされますように、あなたの祝福が一人一人の上に豊かにありますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。